TBS Podcast。 この時間は U-NEXT の提供でお送りします。時刻は7時42分です。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。
はい、いつものこの時間は投稿コーナー中小概念警察をお送りしておりますが、今週はお休みしてこの時間こんな特別企画をお送りしております。U-NEXT で HBO 作品が見放題で独占配信中。いつ加入するの？今でしょ。今すぐ入ってみてほしい。ゴールデンウィークにおすすめの HBO アトロックセレクション。
やったー。
はい、エンタメ史に欠かせない傑作たちを世に送り出すアメリカテレビ界屈指のプレミアムチャンネル HBO。 そんな HBO 作品が動画配信サービス我らが U-NEXT に集結。
なにー台本がすごいことになってる。
HBO はアメリカテレビドラマ業界はもちろん映像エンタメ業界のレベルをぐっと上げ牽引し、そして未だに最先端で攻め続けてる存在ということで、この番組でもね、ちょいちょい扱ってきたんですが、それがついに非常に見やすい状態にまとまって見られるということなんですよ。これは
なになに、
山本アナも大好きなチェルノブイリがついに見放題で見られる。
なになになに
こんな U-NEXT の偉業を我々が押さずに誰が押すということで、今週は月曜日から海外ドラマ評論家の池田聡さんに HBO の歴史や最新のおすすめドラマを紹介してきて、いただいております。
はい、はい、ということで今夜はいよいよ最終日でございます。ゴールデンウィークに見るべきえりすぐりの U-NEXT で見放題独占配信中の HBO 作品、池田さんにご紹介いただきます。池田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今週ありがとうございますね、本当にね。
はい、こちらこそ。
はい、昨日もですね、アメリカの、HBO のね、おすすめコメディドラマ2本、バリーとメディア王華麗なる一族ご紹介いただきました。さあ、ということで今夜はどんな作品をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、火曜日から SF サスペンスコメディと HBO ならではの上質なドラマをご紹介してきましたが、 HBO で上質なのはドラマだけではないんです。
はい、ということで最終日にして HBO の新たな面何でしょうか、お願いします。
HBO はドラマだけではない、知的なドキュメンタリーも充実。
はい、ということで、海外アメリカドラマのその質的向上というか、そういうところっていうのを牽引してきたというのはね、ずっとお話を伺ってきましたけど、
はい、
ドラマだけじゃない。
はい、そうです。HBO は1990年代ぐらいから始まった全米テレビ界のオリジナルコンテンツ競争で、まあ、エッジで刺激的なドラマを中心に据え、まあ、トップランナーに上り詰めたということをお話してきました。ですが HBO はドラマだけではありません。ドキュメンタリー方面でも高い評価を受けていまして、はい、全米のケーブルテレビ界ではドキュメンタリー専門チャンネルがそれぞれ安定した人気あって、まあ、あと加えてイギリスでは BBC が以前から自然科学ドキュメンタリーに力を入れていて、で、HBO も負けじとドラマ以外もドキュメンタリーにも力を入れ続けています。
なるほど、はい、
はい、で例えばHBO はね、そのテレビ向けに作ったのに、アカデミー賞で1987年に早くも長編ドキュメンタリー賞に輝いていて、それからあとも長編ドキュメンタリー賞、短編ドキュメンタリー賞も受賞しています、
うんうん、はい、はい、
でちなみに HBO にはドキュメンタリー専門の部署があり、1年で10本から15本のドキュメンタリーを手掛けているそうです、
うんうん、
はい、いずれにせよHBO CM スポンサーがいないからならではの自由を通じて、他のチャンネルが取り上げられないような題材にも挑むドキュメンタリーの収束にも挑み続けています。
確かにいろいろ制約がないというところでね、暴力であるとか性的な描写でっていうだけじゃなくて、確かに社会構造に切り込むときもスポンサーなしっていうのはプラスなわけですね。な、
はい、そうですね、
はい、ということで、そんな中池田さんにおすすめのじゃあね、今見られる HBO ドキュメンタリーどんなものがおすすめなのか、ぜひ、ご紹介いただきたいと思います。まずは1本目お願いします。
はい、はい、早くもコロナ禍を題材に記憶に新しいダイヤモンドプリンセス号の真実を収めたラストクルーズ。
はい、いやー、これはちょっと日本もだいぶ関係する話ですもんね、これ。
そうですね、
うん、
はい、かなりダイレクトに出てきますね、うんうんうん、はい、
はい、
ちょうど昨日、28日に配信が始まりましたね、U-NEXT で、
はい、
こちらもともとサウスバイサウスウエストっていうイベントでプレミア公開された後、全米の HBO で放送されて、まあ、うん、アメリカでも先月放送されたばかりなんですよね、
はい、
はい、うん、で題材は、まあ、昨年1月20日に日本の横浜を出港して香港に向かい、まあ、那覇を経由して横浜に戻ってきた豪華客船ダイヤモンドプリンセス号、
うん、
はい、そこでは乗客だったり職員の皆さんの一部が新型コロナウイルスに感染して、でなおかつ感染者がどんどん増えていくという事態を、
うん、
まあね、 実際の映像を、うん、まあ、駆使して再現しています。
要するにその実際にそのグラ、ダイヤモンドプリンセスに乗っていらっしゃった方々の映像ですよね、
はい、そうですね。あ、うん、まあまあ、皆さんやっぱ iPhone とか持ってて今いろいろ記録できるじゃないですか、うんうん、まあ、自分たち大丈夫なのかなと思って撮っていたっていう映像を、うん、まあ、どうやったかわかんないですけどとにかくたくさん集めて、はい、それを本当に一本の映画のように再構成していて、
うん、
まあ、だからやっぱあれですよね、逆にプロが撮っていない分、
うんうんうん、
生々しく、
はい、
自分ごとのように描いてるわけですよね。
最初は当然豪華客船だから、あ、これ僕拝見しましたけど、最初は豪華客船だからやっぱりその、あ、すげえ楽しそうみたいなね、その船内こんな施設があって、つって普通に旅行機として皆さん捉えてて、あと従業員の方もね、ずっと豪華客船で働くのが夢でとか、普通にポジティブなものとして最初は始まるんだけどっていうのがすごいですよね、なんかね、
はい、うん、で、やっぱりそのちゃんと日付が出てくるんですよね、
うん、
うん、この頃にはこれぐらいの感染者が出て、
うん、
で横浜港に、まあ、降りてってとか、うん、で一方ではそのプリンセス、うん、ごめんなさい、ダイヤモンドプリンセス号の中に残った人々は、うん、やっぱそれはそれでやっぱ隔離されて不安に陥るっていう、うんうん、本当にそのまんまですね、
はい、
う
ん、しかも、ね、はい、舞台は横浜で、我々はその時どういう風な暮らしとどういう気持ちでそのダイヤモンドプリンセス号が横浜港に泊まってるかっていうのを、まあ、結構生々しく覚えてるじゃないですか、正直去年のことだから、
はいはい、
なんかだから初めて僕ドキュメンタリー見てて自分の現実と直接接続する感覚を味わいました。
うん、その日自分は何やってたかなと思っちゃいますよね。
まさにラジオエキスポやってたんで僕ら横浜で。
ああ、そうですか。
そうなんですよ、だからすぐそばにいて、でチキさんが取材に行ったって言ってたなとか、本当にすぐそこにいたんだ自分はっていう感じをね、すごく始まりましたねこれね。
はい、うん、で、まあ、アメリカ人の乗客たちが中心で、なおかつ、まあ、東南アジアで働いてて、うん、で船内で働いてた人たちとかもいて、で、まあ、やっぱりここは HBO らしいなっていうか、
ええ、
あれですよね、アメリカ政府の対応ってどうよと、うんうん、まあ、アメリカ人の乗客たちがちょっと愚痴ってるところなんかもあったりして、
はい、
はい、まあ、
あとは ね、 ね、それこそ日本のね、当然厚生労働省がこう来るんだけど、やっぱ乗客的にはなんでこれをやってくんないんだとか、なんでこういう対応なんだ日本政府はみたいな、はい、当然そういうのもあって、やっぱそっち側の立場を見るとなんか俺らはとしてはやっぱ すませんつうかこう
、うん、
やっぱなりましたねそこはね。
いやーね、うん、本当にだから逆に言うとすごい客観的なフラットな視点で描かれてるんで、うんうん、うん、時何が正しかったかそうじゃなかったかっていうのを、まあ、見る人も考えてほしいなって思いますね、う
ん、あとやっぱ乗務員の方がねすごく本当に頑張ってリスクを、まあ、しょうがないもうリスクはあるんだけどやっぱり乗務員としての義務をすごく頑張って果たされてその上でなんか、うん、っていうのがねうわーっと思っちゃいましたねなんかね。
そうですね、まあ、ちなみに本作はまあ、あんまりドキュメンタリーに関心がないという人も、まあ、時間がねそんなに長くないんで
40分とかですよね、
サクッと見られますね、うん、でもこれ逆に言うとアカデミー賞の短編ドキュメンタリー賞の、
はい、
あれですよね、ルールに従ってるところもありますよね、
うんうん、ああ、なるほど、じゃあちょっとそこの受賞をひょっとしたら見れる、睨んでるかもしれない
と、まあ、ひょっとしたらと思いますけど、
なるほど、なるほど、はい、はい、ということでラストクルーズ、ね、非常に今見るべきドキュメンタリーって感じですね。
本当そうですよね。
そしてもう一本いきましょうか。
はい、ではおすすめドキュメンタリーもう一本、セレブのスキャンダルにも挑むタイガーウズ光と影。
これも面白かった、面白かったって言っていいか分かんないけどすごい勉強になりました、
ね、本当そうですよね、うん、
はい、
まだHBO っていう、まあ、アメリカのチャンネルはもともとスポーツ番組にも力入れたんですよ、
はいはい、
でなぜスポーツ番組に力入れたかっていうと結構ねボクシング例えば、うん、マイク・タイソンが出たあたりって、うんうん、すぐ試合が終わっちゃうじゃねえかってことで
タイソンがすぐノックアウトしちゃうから
ね、だから結構地上波では、うん、どうよっていう、で あと他のスポーツもそうじゃないですか、長くなったり短くなったりっていうのがあって、
意外とこれ地上波放送向きじゃねえぞってことになってきたと、
でそんな中で HBO は、まあ、いろいろな、スポーツを、うん、まあ、中継するようになったんですけれども、
はい、
まあ、そんな HBO ならではのスポーツドキュメンタリーもたくさんあります、
う
ん、
はい、ということでタイガーウッズ、うん、
はい、まあ、これゴルフ界の王者、まあ、ちょっと さっきウィキペディアで調べたんですけど、めちゃくちゃ記録残してますね、タイガー・ウッズさん。
僕ね、ゴルフはそんなに詳しくなかったからこそ、まあ、もちろんタイガー・ウッズは知ってるけど、こんなにすげえのかっていうのは、これで改めて知りましたよ。
うん、ねえ、うん、いや、だから逆に言うと、この間、あれですよね、あの日本の方が、う
んうん、はい、松村さん、はい、
ねえ、ちゃんと。うん、マスターズで優勝したっていうのがいかにすごかったかっていうのが分かりますよね。
うんうん、はい、いや、そうそう、改めてそこも、ね、人種的な壁もすごくあったって話をすごくね、されてますからね。
そうですね。うん、やっぱその元々白人のスポーツだったので、うんうんうんうん、だからひょっとしたらブラック・ライブズ・マターならではの、あの時代ならではのドキュメンタリーなのかなという気もしました。で、そんな時代の寵児になったタイガー・ウッズさんなんですけれども、うん、まあね、ちょっとバカ騒ぎも結構やるようになっちゃってっていう、まあ、
そうね、
すごい儲かってるから仕方ないかなっていう気もするんだけど、まあ、やっぱ不倫をしたりとか、うん、あと奥さんから逃げるときに交通事故を起こしたりとか、
あれはね、ちょっとそのなんだ、飲酒ドラッグっていうか、そういうところもあったんでね、やっぱね、うん、でもやっぱりね、その彼が置かれたあまりにも特殊なっていうか、やっぱそのプライバシーもないし、ちゃえば人権を奪われた状況っていうか、それがすごく親身に伝わってくるドキュメンタリーでしたね。やっぱその、だからそれこそこの間の、今週ブリトニー・スピアーズのね、そのドキュメンタリー公開された話をこの番組でやったんですけど、それとも通じる、セレブだって人間だぞっていうか、なんかちょっとね、それをすごく思いましたね、これはね。
そうですよね、うん、でもだからね、お父さんのことすごく愛したみたいで、
あ、でもお父さんもね、うん
うん、
なかなか癖のある人ですね。
ドラマ性がね、うん、ドキュメンタリーなんだけどドラマ性もあるっていう、
はい、
はい、うん、まあまあ、ファンにはショッキングな事実もたくさん取れていますけど、全体的にはウッズという天才選手のすごさが伝わってくるあたりがね、
すごい、
うんうん、本当ゴルフ好きはもちろん必見ですし、うん、アメリカのサクセスストーリーとしても大いに楽しめますんで、うん、
はい、
ね、普段ドラマばかり見てる人もこちらはもう、うん、
いやー、よくできてる作りのもあって、もうめちゃめちゃ結構、ね、前後編でボリュームあるんだけど、もう一気に見ちゃいました。うん、でやっぱり自分何もタイガー・ウッズのこと分かってなかったっていうのがあるし、むしろ尊敬は強まります、絶対に、
うんうんうん、本当にそうですよね、うん、だからそこはちゃんとやっぱスポーツ愛を感じさせますね、うん、HBO の、
はい、
はい、
HBO まだまだなんかドキュメンタリーちょっと待機してるらしいですね。
ちょっとまだ見てないんですけど、ウディアレンのスキャンダルに迫ったドキュメンタリー、はい、
ウディアレン V 対ミアファロー、うん、
だからこの V はあれですよね、バーサスですよね、
ウディアレン VS ミアファロー、
うん、っていうのも5月に配信されるようです。
このあたりもね、どういう視点でちょっと描かれたドキュメンタリーか分かんないけど、ちょっと僕らクリアになってないところいっぱいあるんでね、ちょっと知りたいですね、これもね。
そうですね、まあ、本当にすごくちゃんと大人の作りっていうか、
うんうんうん、
どちらにも偏らないっていうか、
うんうん、
その辺が HBO のドキュメンタリーのいいところです。
そうですね、はい、といったあたりで今夜紹介していただいたドキュメンタリー、改めておさらいしておきましょう。
はい、1本目はラストクルーズ、2本目はタイガーウッズ光と影です。どちらも U-NEXT で配信中です。その他独占配信中の HBO 作品は月額2189円のサービス内で見放題です。31日間の無料トライアルもありますので、外出が難しいこのゴールデンウィーク、 U-NEXT で HBO 作品楽しんでみてはいかがでしょうか。そして火曜日からこの番組で紹介していただいた各作品、この後まとめて番組の公式ツイッターにて更新します。チェックしてみてください。
はい、ということで池田さん、1週間ね、 HBO のね、まあ、おすすめ作品ということでご紹介いただきましたが、はっきり言ってこれ氷山の一角ですよね、完全に。
いやいやいや、本当にね、あれですよ、なめんなよっていうかね、
なめんなよ、
ね、もっと語れるぞ。
そうなんですよ、そうですよね、池田さん、だって俺もね、いやだって実はまだそのあれも語ってないや、これも語ってないいっぱいあるんですよね。
すいません、なんかね、なめんななんて、
なめんなよですよ。いや違うのよ、だからね、我々もそのまず HBO なめんなよだし、これがその一気に、まあ、見られるってことの喜びと、でもっともっとこの HBO 作品見られると嬉しいなというあれで、本当になんていうの、使命感を持ってね、これは実はこのコーナーやってるところもあったんで、池田さんすごいお力添えいただいて本当に助かりました。
いやいや、でも少し歌丸さん毎日大変ですね。
ん、
もう僕大変ですよ。
ああ、それ紹介するの。いやでもね、なんかね、やっぱ楽しい、見てなかったやつを見ても全部クオリティ高いから、やっぱどんどんなんかワクワクしてきて、ありがたかったです、ね、本当に。
いやね、これから新シーズンが上陸するドラマもありますから。
そうですね、
楽しみですね。
はい、また今後も池田さん、いろんな形で海外ドラマの話伺わせてください。
こちらこそよろしくお願いします。
うん、
はい、
池田さん1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は U-NEXT の提供でお送りしました。 Station After 66 Junction
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。